この反キリストの数値を解くために大変な努力をしたのですが、カレデスはもうその数値を正確に解くことはできなかったのです。彼は例えばラタイノスという名称を666という数値から構成して、それをローマ帝国を指すものであると考えたのです。あれは他の人々はフィカリウス・フィリーデイとこの数値を解き、その意味が神の子の代わりに立つものであるということから、それがローマ法を指すものであると考えた者もいるのです。ボナパテという名前も666という数値から構成することができるために、その当時の人々はこの数値がナポレオンを指すものであると考えたのです。ヘブライ語のアルファベットによってローマ皇帝という言葉もその数値が666になるのです。皇帝は神であるという言葉も同じように、その数値は666になるのであります。カイザーテオス、皇帝ネロやムソリーニやヒトラーという名前もその数値は666になるのです。ヨハネの時代にはドミチアヌスが支配をしていたのです。ドミチアヌスの称号はアウトクラト、カイサ、ドメツィアノス、セバストス、ゲルミニコスであったのであります。しかしこの名前が非常に長いために、その当地のローマの下配ではこれを短くしてアーカイドメッセプゲと言いますが、それも数値に直すと666になるのであります。ドミツィアノスは神のごとく支配者であり、ローマの皇帝でありました。ドミツィアノスの自らが唱えた名前は誠の神、誠の主というものでありましたが、これは神を汚す言葉です。ドミツィアノスは自らを神であるということを宣言し、自らを神として拝むべきことを定めた最初の皇帝であったのです。ヨハネがパトモスから手紙を信者たちに送ったのはこのドミツィアヌスに対する警告であったのかもしれません。あるいは彼はショアチアに行われていた皇帝礼拝の宗教的指導者であった大祭司に対して警戒を与えたのであるかもしれません。ドミツィアノスは反キリストの先行者であり、皇帝礼拝の大祭司は偽預言者の先行者でありました。私たちは今は反キリストの名前を知らないのです。むしろ知らないことはそのままに知らないということの方が賢明であります。しかし私たちは私たちの贖い主の名前を知っているのです。それはイエス・キリストです。この名前の前に手においても血においても全てのものが膝をかがめなければなりません。これは今日も昨日もまた明日も変わらなくお方です。救いもよろしもこの皆にあるのです。イエスは私たちのものであり、私たちはイエスのものであるのです。これは永遠に変わることなく確実なことです。これは同時に永遠の栄光を表しているのです。